様、おはようございます。初めての方、インターネットで礼拝を守られている方も歓迎したいと思います。今日はキリスト教三大祭りの一つ、ペンテコステであります。ですから、ペンテコステおめでとうございます。最初に世界のジョーク集という本から、こんなジョークがありましたので、ちょっと分かち合わさせていただきたいと思いますが、遅刻の対処法。国際的な学会の場で遅刻してしまったために発表の持ち時間が半分になってしまった場合、各国の人々はどうするだろうか。アメリカ人、内容を薄めて時間内に収める。イギリス人、普段通りのペースでしゃべり途中でやめる。フランス人、普段通りのペースでしゃべり次の発言者の時間に食い込んでもやめない。ドイツ人、普段の2倍のペースでしゃべる。イタリア人、普段の雑談をカットすれば時間内に収まる。日本人、遅刻はありえない。アメリカ人もイギリス人もフランス人もドイツ人もそして日本人もですね、世界中の教会で今日ペンテコステのメッセージが語られております。それは聖霊に関するメッセージであります。ある神学校で学生が教授にこんなことを言ったそうであります。父なる神はよくわかる、子なる神もよく理解できる、でも聖霊と言われるとまるで灰色をした正体不明のぼやけた影のようで、どう受け止めていいかわからない。今日は聖霊について共に聖書から学んでいきたいと思います。ペンテコステ、ペンテコステというのは50日という意味であります。使徒言行録2章1節以下にこのように記されております。新約聖書の210ページ下の段になります。口語訳では181ページ上の段になります。使徒言行録2章1節からお読みいたします。五旬祭の日が来て皆が同じ場所に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。この2章1節の五旬祭と訳された単語が原文のギリシャ語でペンテコステと書いてあるわけであります。このペンテコステの日、聖霊が弟子たちの上に注がれ教会が誕生しました。それでこの日の出来事をペンテコステと呼ぶようになったわけであります。世界中で今このペンテコステの体験をしている人が6億人以上いると報告されております。私のペンテコステの体験は高校生の時でありました。当時私が通っていた教会で毎朝蒼天祈祷会がありました。といっても参加者は大体2人、若い宣教師と私の2人だけでありました。祈ってから学校に高校に通っておりました。ある朝2人で祈っておりますと、私は聖霊に満たされ、聖霊様が語らせるままに天の言葉異言で祈っていたわけであります。それが私のペンテコステの体験でありました。聖霊が弟子たちの上に注がれるというこのペンテコステの体験は、実はイエス様が約束した内容だったんです。イエス様は十字架にかかられる前にこのように言われました。私は父にお願いしよう、父はもう一人の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。もう一人のと書いてありますように、ここで使わされる真理の霊はイエス様と同じ神である聖霊なる神様であります。私たちが信じている神様は父なる神、子なる神キリスト、聖霊の三位一体なる神様であります。イエス様はもう一人の弁護者、聖霊なる神様を約束されたということであります。イエス様はさらにこのように言われました。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。 私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。この弁護者と訳された単語は口語訳では助け主というふうに訳しております。他者のために現れる人、仲介者、取りなして助けてという意味があります。はっきりしております。私たちは助けが必要であります。イエス様はご自分が栄光の御座に着座したら、イエス様と同じ神である助け主、もう一人の弁護者、聖霊を送ると約束されました。そしてペンテコステの日にそれが起こりました。すなわち聖霊様が弟子たちに注がれたという意味は、復活されたイエス様が天に昇られ栄光の神の御座に着座されたということを指しているということであります。それは天、すなわち神の領域においても、地、すなわち人の領域においても、一切の権威をイエス・キリストは受けられたということであります。今日はこのことを念頭に、聖霊なる神様とはどのようなお方なのかを共に学んでいきたいと思います。ヨハネの福音書は13章からイエス様が十字架にかかられる直前に話された内容が記録されています。いわゆる最後の晩餐での会話であります。16章12節以下をもう一度読ませていただきたいと思います。新約聖書の196ページ上の段になります。口語訳では168ページ下の段になります。ヨハネによる福音書16章12節。言っておきたいことはまだたくさんあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方をあらゆる真理に導いてくれる。その方は勝手に語るのではなく、聞いたことを語り、これから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。イエス・キリストは十字架にかかられる直前、大切なことを弟子たちに語っていました。しかしここで、言っておきたいことはまだたくさんあるが、あなた方は今はそれに耐えられないと言います。実際この後の弟子たちの姿を見ても、イエス様がおっしゃられることを理解できていなかったということを垣間見ることができるわけです。そんな弟子たちにイエス様はこう約束されました。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方をあらゆる真理に導いてくれる。聖霊なる神様は真理の霊、あらゆる真理に導いてくれるお方だとイエス様はおっしゃられたわけであります。その方と書いてありますように、聖霊様はスターウォーズのフォースのような人格のない単なる力ではありません。人格を持った三位一体なる神の第三位格であります。イエス様は、聖霊様が来るまでは弟子たちは理解することはできないと言われました。これは人間の知的作業では把握できない世界があるということであります。このあとイエス様は私たちの罪のために十字架にかかられ、死に葬られ、よみがえり、天に昇り、栄光の御座に着座され、聖霊様を使わされました。ペンテコステの日、弟子たちは聖霊に満たされました。驚くことは、今誰でもイエス・キリストの十字架が自分の罪のためだったと認め、悔い改めてイエス・キリストを自分の救い主として信じるならば、同じように聖霊様に満たされることができるということであります。自分の能力だけを考えたならば、この時の弟子たちと同じように、いつまでたってもそれに耐えられないと言われるところだと思います。しかし聖書は、権力によらず、能力によらず、 神の霊によってと言うんです。イエス様を信じ、イエス様を自分の心の王座に歓迎するならば、聖霊なる神様は私たちの心に住んでくださり、聖霊様が私たちを栄光から栄光へと作り変えてくださると約束しているんです。聖霊様が心に住んでくださることによって、私たちはイエス様の思いと心を共有することができるようになるんです。聖霊様によって私たちは神様がどれほど私たちのことを愛してくださっているか、単なる知識としてでなく体験的に知ることができるようになると聖書は言うわけであります。イエス様は言われました。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからで、聖霊様の働き、それは何よりもイエス様に栄光を期すことであります。イエス様に栄光を期さない聖霊様の働きはありません。使徒パウロもこのように言っております。私たちは自分のことを宣伝しているのではありません。主であるキリストイエスを述べ伝えているのです。私たちはただイエスが私たちのために成し遂げてくださったことを知ったので、あなた方に仕えるものとなっただけです。要するに聖霊様からかどうか、何を宣伝しているかで分かるというわけであります。イエス・キリストではなく自分のことを宣伝しているのであれば、それは聖霊様からではないというわけであります。新興宗教の問題というのは大体ここにあるわけです。イエス・キリストではなく自分のこと、いわゆる教祖を宣伝するからであります。自らを再臨のキリストと宣伝する人は聖霊様からではありません。イエス様中心、キリスト中心のメッセージ、それが聖霊様からのメッセージであります。今日注目していただきたいのは13節であります。13節をご覧ください。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方をあらゆる真理に導いてくれる。その方は勝手に語るのではなく、聞いたことを語り、これから起こることをあなた方に告げるからである。イエス様は聖霊様のことを真理の霊と呼ばれました。真理の霊と呼ばれるのは、聖霊様が私たちをあらゆる真理に導いてくれるからであります。実はこの真理という言葉はヨハネによる福音書のキーワードなんです。イエス様はおっしゃられました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。またイエス様はご自身がその真理であると言われました。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。使徒パウロははっきりと言いました。真理はイエスのうちにある。真理の御霊である聖霊様は、真理であられるイエス様に私たちを導かれます。イエス様のうちに真理があるからであります。ですから聖霊様からかどうか、私たちはイエス様に導かれるかどうかで判別することができるということであります。人は聖霊様に満たされるとイエス様を慕い求めるようになります。聖霊様に満たされている人はイエス様を愛し、すべての栄光をイエス様にお返しするようになります。大川先生は日本の聖霊派の代表でありますが、世界的に聖霊派の教会といいますと、聖霊に満たされている人の特徴は異言で祈るかどうかだと言われます。しかし以前ストックホルムで持たれました聖霊派の国際大会に参加した時に、北欧においては最初から強調点は愛だったという講演がありました。北欧の聖霊派の教会の歴史の中で重要な人物の一人に T.B. バラットという伝道者がおります。 この T.B. バラットという伝道者が聖霊のバプテスマを北欧中に広めたわけであります。このバラット先生は聖霊のバプテスマを愛のバプテスマというふうに呼んでるんです。バラット先生このように言ってるんです。なぜならペンテコステ聖霊降臨を受けた人はキリストをより愛し聖書をより愛し全ての人をより愛し失われた魂にキリストをもたらすことに情熱を傾け悪魔のもの全てを憎み単に義務としてではなくまた何か功績を求めるためでもなく神と交わることを愛しているのでよりひざまずくのである。キリストをもっと知りたいと願いキリストのうちに絶えず成長する。神の霊が彼らを導いているのを感じただ神に導かれるままに進むことを気にし神の前で謙遜に塵の中にいることを願う。私はこの大会でこの講演を聞きながら自分が今まで信じてきたことを確信することができて本当に感謝しました。聖霊様に満たされるということは何よりもイエス様をもっと愛することであります。聖書をもっと愛することであります。全ての人をもっと愛することであります。失われた魂をキリストのもとに導くことに情熱を傾けることであります。悪魔に属する者を全て憎むことであります。そして単なる義務としてではなくまた何かメリットを求めるためでもなく神様と交わることを愛しておりますのでもっと膝をかがめることであります。聖霊のバプテスマというのはそういうことなわけであります。20世紀の神学者たちはキリスト教から超越的なものや神秘的なものをすべて排除しようとしました。1965年ハーバード大学の神学者ハーベイ・コックスは世俗都市という題の本を出版してこう主張したんです。神は死んだ。キリスト教は現代の思想や価値観に適応しなければならない。宗教は人間性に関するものであり神に関するものではない。それから30年後同じこのハーベイ・コックスハーバード大の教授は今度は天からの日という本を出版したんです。彼はこの本の中で聖霊派の霊性に注意を向けて21世紀の鍵となるのは聖霊派だと書いたんです。実際2018年ノーベル平和賞に選ばれたコンゴのデニス・ムクエゲイ氏は聖霊派に属するクリスチャンなんです。世界中で今聖霊派に属するクリスチャンたちが注目されてるんです。現代の聖霊派の起源として必ず言及されるのはアズサストリートリバイバルであります。1906年から1913年、アメリカ・ロサンゼルスアズサストリートで起こったリバイバルであります。この時用いられたのがアフリカ系アメリカ人ホーリネス教会の牧師であったウィリアム・シーモアという伝道者でありました。シーモアはペンテコステは私たち皆を一つの家族にすると言います。先ほどお話しましたハーバード大学のハーベイ・コックス教授はその本の中でこのように書いてるんです。それは1906年だった。人種差別はあらゆるところで減るどころか増えていた。しかし多くの訪問者が報告したことはアズサストリートリバイバルでは黒人も白人もアジア人もメキシコ人も一緒に賛美し祈っていた。シーモアが牧師として認識されていた。しかしそこには黒人と白人の両方の執事がいた。そして黒人と白人の女性の両方が奨励者であり癒しの働き手だった。訪問者が最も驚いたもしくは嫌悪感を抱いたことは人種を超えたリーダーシップではなく黒人と白人男性と女性が小さな講壇のところで互いに抱擁し泣き祈っていたことである。南部の白人の説教者が彼の日記に後にこのように書き留めている。はじめ彼はとても気分を害し驚いた。それから肌の色は血潮によって 洗い流されたと彼が書き留めたように、その事実によって触発された。これは人間的な知恵から考えたら不可能なことだと思われると思います。でも聖霊が望まれたその場所で壁が崩れたという、まさに歴史的な出来事、現実に起こった出来事なんです。聖霊が望まれるとき、不可能は可能となります。奇跡が起こります。私が東京キリスト教大学の博士課程に在籍していたときに、山森哲直先生という学者と話す機会がありました。あるときこの山森先生が発展途上国で慈善活動をしている教会の調査をしたそうであります。その中で発展途上国で慈善活動をしている教会の共通点として、聖霊派の教会が多いということに気がついたというんです。この山森先生はドナルド・ミラーという学者と書いたグローバル・ペンテコスタリズムという本が出版されております。聖霊派の教会といえば現代的な賛美と礼拝が特徴の一つであります。この山森先生の本によりますと、この教授たちが発見したことは、この賛美と礼拝によって力を体験することが重要な要素となっているらしいということであります。喜びと元気いっぱいの礼拝が個人を新しくし、エネルギーを与え、他者に対する憐れみの奉仕へと変える力があるというんです。この本にこう書いてあったんです。聖霊派のエンジンはその礼拝、ワーシップである。確かに私が知る限り、イギリス、スウェーデン、アルゼンチン、アメリカ、バングラディッシュ、シンガポール、香港、韓国、元気な教会はみんなこの学者たちが言うようにワーシップの時間、つまり賛美の時間を大事にしてるんです。実はこの山森先生もミラー先生もクリスチャンですけれども、聖霊派の人ではないんです。どちらかというと、今までこのような聖霊運動に否定的だった聖霊派ではない福音派、またリベラルと呼ばれるグループの人たちであります。その学者たちが主に発展途上国で社会活動に携わっている聖霊派の教会を客観的に調査した結果がこれだというんです。これらの聖霊派の教会の社会活動の背後にある動力源が賛美と礼拝の時間における聖霊体験だと分析してるんです。私が関わっている貧しい子どもたちのための施設、バングラデシュのホームピースの活動もその一つでありますけれども、世界中の貧困の問題、社会問題などに今聖霊派の教会が大きな役割を果たしてるんです。その理由は単なる人道的な動機ではなくて、主がそう言われたからと、聖霊様の働きに従って出ていくからなんだというんです。この学者たちが言うには、聖霊派の人たちにとって賛美と礼拝は別の現実を体験する機会を備えていると言います。賛美と礼拝の時間が私たちの心と体をつなぐことができる時となっているんだというんです。そしてそれが礼拝者が不可能を可能とイメージする空間となっているんだと。より良い世界を求め、新しい希望に満たされていると。そしてそこに聖書の教え、説教が入ってくるわけです。また不思議な霊的な出会いが起こります。聖霊様が語りかけます。ある時は文字通り聞こえますし、ある時は私たちの意思に働きかけるわけです。そしてそのビジョンを多くの人たちに分かち合って吟味します。また個人的に聖書の御言葉を通して吟味するわけです。日々の個人的な祈りの時間も鍵であると言います。つまりデボーション、QT の時間のことであります。 神様との日々の交わりの中で、そこで前に進むべきかどうするか認識するんだというんです。そういう意味でこれはそもそも聖霊派だけの話ではないと思います。ただ賛美の時間は単に歌を歌っているだけの話ではなく、神様の御心を行うための力を受ける時間となっていると、この学者たちが指摘するんです。私は伝統的な賛美であったとしても、この朝恵まれましたがゴスペル、現代的な賛美であったとしても、心から神様に歌っているならば、神様の御心を行うための力を受ける時間となると私はそう信じてるんです。また賛美の歌を心から捧げることは、私たちの力を間違った方向に使うことから制御すると言います。この世界から逃避するのではなく、イエス様がそうされたように、この世界をより良くする、この世界に神様の御心を行う、この地に御国をもたらすものとして生きる力に向かわせるんだというんです。さらに共に集まって礼拝を捧げる中での話でありますから、個人主義に陥ることもないんだというんです。心から賛美を捧げている人は、この地に神の御国をもたらすものとなるということであります。マックス・ルケードという日本語にも訳されている本をたくさん書いている有名な牧師がおります。彼は20代で牧会に入ったのですが、30代の時に行き詰まりました。ルケード先生こんなふうに言ってるんです。私は全てを完璧にこなし、あらゆる問題を解決し、あらゆる質問に答えようとして、ストレスで不眠症になってしまいました。妻はうつ病、それも治療が必要なほどのうつ病に陥ってしまいました。私はボロボロでした。夜は眠れませんでした。そしてその時、私はヨハネによる福音書14章に記された聖霊が友であり、慰め主であることを理解し始めました。16章12節以下をリビングバイブルはこんなふうに訳してるんです。今のあなた方には理解できないことばかりです。しかし真理である聖霊が来られます。イエス様の言葉です。聖霊が来られます。聖霊が来られます。ペンテコステの日、イエス様の言葉は成就しました。そして今もペンテコステの日のように聖霊が来られます。イエス様が約束されたように聖霊が来られます。いかがでしょうか。私たちは聖霊様が必要であります。聖霊様は私たちを助け導いてくださる神様であります。この朝聖霊様を求めようではないでしょうか。イエス様が言われます。天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。この朝聖霊様に満たされたいと願っている方がいらっしゃるでしょうか。どうぞ今心を開いて聖霊様に満たされるように祈りましょう。今日今イエス様を信じ聖霊に満たされたいと思われた方がいらっしゃると思います。その方は今この時一緒にお祈りしいただけないでしょうか。スクリーンに映りますので、ご一緒に読んでもらってよろしいでしょうか。ご一緒にお願いします。はい。主イエス様、私の今までの過ちをどうぞ許してください。私は今間違っていると分かっているすべてのことから離れます。あなたが十字架の上で私のために死んでくださったことを感謝します。私は許され自由にされました。あなたが許してくださり聖霊様を与えてくださることを感謝します。今 私はあなたの許しを受け取り、聖霊様をお迎えします。どうぞ私の人生にお入りください。そして永遠に共にいてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン、アメン。この祈りをされた方はぜひ教会のスタッフに声をかけていただければと思います。ご一緒にお祈りしたいと思います。また洗礼を受けることをお勧めしたいと思います。聖書は聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできませんと言います。ですからイエス様を信じるならばすでに聖霊様の恵みをいただいているんです。ただ聖霊様に満たされるには私たち聖霊様を求めなければならないんです。それも求め続けなければならないんです。私たちは漏れる器だからであります。今日聖霊に満たされたと思ってもですね、次の日ああという時が来ますので、私たち常に聖霊様を求め続ける必要があるわけです。また威厳も素晴らしい賜物であります。使徒パウロもあなた方皆に威厳を語ってほしいと思いますと言っておりますように、ぜひ威厳の賜物も求めていただきたいと思います。この朝ペンテコステの体験をすることができるように共に祈り求めていきたいと思います。お祈りします。ウェルカムホーリースピリット。聖霊様あなたを歓迎します。イエス様あなたがおっしゃられました。聖霊が来られます。聖霊が来られます。ですから私たちは聖霊様あなたを待ち望みます。聖霊様今望んでください。私たちのうちに望んでください。この教会に望んでください。私たちを満たしてください。もっと満たしてください。ペンテコステの日のように力強くもっと満たしてください。主よあなたの愛、あなたの喜び、あなたの平和で満ち溢れさせてください。生ける神主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。